はい、西和です。私西和は 60% で生きるかつ時間リッチをモットーに個人が楽しく稼いで自由に生きる事業やサポートをやっていっているソロプレナーエヴァンジェリストです。ありがとうございます。ティックさん、ユダイさん、こんにちはということでありがとうございます。何を隠そう、現在運転中ですね。運転中なんで、ちょっともしかしたらコメント気づかない、読み上げれないかもしれないというのはがありますと、そんな中お届けします。今回のタイトルはこちら、コツコツ積み上げることができて経済的にも時間的にも自由になることができるのはボロ戸建て投資しかないよなというテーマでいきます。ありがとうございます。まあ、結論は今言った通り、このタイトルにある通りですと。まあ、私西和が考えうる、まあ、少なからず再現性があってですね、じゃあ経済的自由になりますと。さらに時間ですよね、時間。お金だけじゃなくて時間としてもまあ自由になるのって、いやもうボロ戸建て投資しかないよなと。こんなチャンス、そして今しかないよなと。いうふうにね、まあ、本当に考えているというのがあるので、今日はまあ、その話で、今からはその話ですと。で、まあ、なぜそもそもこの話をするのかというと、今日の夜、セミナーというか対談があるです。対談があるからです。ボロ戸建て投資、まあ、対談、セミナー。なんか、ゆるい雑談。これを今日ですね、5月の20日水曜日の夜8時から10時、イガルさんですね。イガルさんという方と私西和で、オンラインですね。オンラインでまあ対談やりますと。で、これが有料でやりますと。参加チケットが5000円ですと。その時間までに購入したら5000円と。それ以下というか、その後に購入した場合は、約1万9800円か。になるので、もし興味ある方はね、早めに半額のうちにチケットを手に入れておくことをお勧めしますと。で、アーカイブでね、見ることも可能なんで、まあ、当日、そのリアルタイムだけじゃなくて、聞きたいよという方は、事前にチケット購入していくことをお勧めしますと。今日、5月22日水曜日の夜8時、10時ですからですと。で、それどうやって買えばいいのかというと、イガルさんのノートの記事を購入すれば、そのチケットというか、参加 URL とかが書いてありますと。それを概要欄に、概要欄に貼れねえわ。今運転中だわ。運転中で概要欄に貼れないけども、まあ、そうか。話が終わったらちょっと停車して、その URL だけ貼っときます。だったら OK かな。そんな感じで、つまり、なぜ今回の音声配信をするのかというと、その今日の夜5月20日水曜日の、対談、オンライン対談セミナーの告知用の音声ですと。まあ、告知用の音声というのはあるんですけど、そうですね。まあ、私にしかず普段そこまでボロ戸建て投資をまあ押さないというか言わないじゃないですか。ということがある一方、内心というか、本音ベースの話ですとすごくおすすめですと。まあ、みんなやればいいのにぐらいは考えてますと。まあ、と言ってもね、まあ、合う合わないもあるだろうし、まあ、本当にそうなるかどうかもわからないというのがあるので、まあ、興味あったり、やりたい人はぜひどうぞというスタンスではあります。スタンスではあるというのはありつつも、まあ、本当におすすめというのがあるので、今日は特に何がおすすめだっていうのをね、まあ、話して、まあ、セミナー、興味あったらどうぞと。セミナーというか対談ですかね、対談。で、その対談は、まあ、ちょっと興味あるかなぐらいの方が、まあ、ゆるい、エンタメを楽しむぐらいの感じですと。そんな、がっつり、不動産投資とはとか、ボロボロ投資はっていう、そういう話じゃないですと。そういう話も、もし、そのステージの方は、まあ、ボロボロ投資クラブという私にしかですね、オンラインサロンをやっているので、そこに入ることをお勧めしますと。がっつりやっていたり、やっていくぞっていう方は、そこでやっていくのが一番いいですと。で、一方、今日の、まあ、セミナー、対談みたいなのは、まあ、ちょっと興味あるけど、いや今からというかいきなりそういうのをマネタイズだったりお金稼ぐこと別事業って、いやさすがにちょっとなみたいな方に、まあ、ゆるくね、まあそんなものもあるのかぐらいの感じでの雑談チックな トークを予定しておりますと。概要欄からぜひご覧、興味ある方は早めにチケットを購入することをお勧めしますと。まあ、いう大前提はありますと。あ、ありがとうございます。雄大さん、今買いましたということで、ありがとうございます。今買ったんです。いいですね、いいですね。ありがとうございます。あ、これちょっと余談なんですけど、いきなり余談。まあ、一回、ゆるい、運転中の回なんで、許してください。ちょっと余談なんですけど、実は、私、西月がやってるボロコラテ投資クラブというオンラインサロン、まあ、やっているんですけど、そのオンラインサロンで、実は、一度辞めて、退会して、また戻ってくるみたいなケースって、実はちょいちょいあるんですよ。で、これまあ、オンラインサロン、ボロコラ投資だけじゃなくて、私に4月別で携わって、例えば YouTube ですね。YouTube のオンラインサロンとかでも、よくあるんですよ。よくある。で、私に4月は、もちろんそれをウェルカムとしているのというのと同時に、戻って来られる方、つまり一度、あ、やっぱりちょっとね、違うかもしれないと思って、やめたというか、やらないと決めましたと。で、そういったことはありつつも、なんだかんだでちょっと興味あるというか、あ、やっぱりこっちだなという風になって再度、まあ、入会というか再度やろうという風に覚悟を決めたという人のやっぱりうまくいく確率って高いんですよね。高いよ。なぜかというとそれはそうだと、一度ね、やっぱりちょっと違ったなと思って離れてみたけど、あ、やっぱこれだなと、これしかないなと覚悟が決まった状態で次回来るので、という意味で私にしかずはむしろ再加入大歓迎というか、そういう人ってものすごく可能性により満ち溢れてるなというふうには考えてます。あ、ということもあるね。例えば辞めます。例えばオンラインサロン入って辞めますという方は、むしろ私にしかさ、ウェルカムというか、大歓迎なんですよね。合わないと思ったら辞めるというのはすごいいいと。で、さらにまた興味持ったり、やろうと思ったら、入りますっていう、そういうケースの方が私にしかとしては、より可能性が上がるので、まあ、好ましいというか、大歓迎です、みたいなのがありますかね。あ、もちろんその、再加入じゃなくても大歓迎ですよ、もちろんですけど。というのはありつつも、再加入だったり、改めてやるぞと決めた方の成功確率というのは高いですね。これはま、どんな事業でも、ビジネスでも高いですね。なぜかというと、覚悟が決まっているから。あ、ということはあります、ということを前提。前提というか、まあ、ちょっと余談、話がそれました。で、まあ、今、運転中なんですよ、運転中。高速道路に乗ってます。で、あ、現地まであと32分ってなってますかね。まあ、ちょっとした用事で向かってますと。ですので、まあ、どれだけ長くても30分で終わりますし、逆に一方、まあ、30分以内に終わることもありますと。で、まあ、早速本題いきますということもあって。本題としては、まあ、ボロコだって、いや、違う、タイトルが違った。タイトルが、コツコツ積み上げることができて、これだ。これもポイントなんですよね。コツコツ積み上げることができて、経済的自由、さらに言えば、時間的な自由、これも得ることができるというのは、ボロコだって投資しかないと。しかないぐらい言い切っています。まあ、少なからず私にしかずはそう考えています。あ、正確に言うなら、それをある程度の方が再現性を持ってできるのがボロコラで投資しかないというふうに考えています。まあ、ある程度再現性を持ってというのもポイントです。というのも、まあ、どんなビジネスだったり、どんな事業でも、それは、できる人にはできるんですよ。じゃあ、お金もそうですし、時間の自由も、例えばチーム組んだりとか、仕組みを組んだりとかして、やろうと思ったら、それはどんなビジネスでもできるんですよ。できるんですよ。やろうと思えばの話ですけど、というのはあることは一方、このお金プラス時間ですね。こっち、ものすごいこっちが、まあ、私にしかずは人生において重要というのを考えているので、時間的自由というのも大切にしているというか、ここも考えるんですよね。とりあえず何かしらビジネスやったり、マネタイズするなら、この時間的自由はどうなんだと。で、さらに言えば積み上がるのかと。いうふうなことを、考えて、まあ、オンラインサロンとか、例えばそういうものですよ。で、一方、じゃあ、それが再現性があるのか、まあ、多くの人とは言わないまでも、少なからず、それができる方が現れるビジネスって何なのかで言うと、まあ、私にしかずが知っている範囲では、まあ、現状、ボロ戸建て投資しかないなと。まあ、家賃収入というビジネスモデルしかないなっていうのが、今のところ結論なんですよね。なぜかと言いますと、まあ、 まあ、これをやってる方ならもう重々承知だと思っています。だってもう分かるわけじゃないですか。これを聞いてる方で、じゃあ今あなたが経済的に自由でさらに時間も自由ですかっていう話なんですよね。結局は。そうなれてますか、そうなる未来が見えてますかっていう話なんですよ。まあ、これを聞いてる方はね、何かしらマネタイズやってると思いますよ。で、その延長線上に、経済的自由かつ時間ですね。この時間の自由。さらに、その今やってることをやめたとしても、ちゃんとキャッシュフローが入ってきますかっていう話なんですよね。その未来が見えてますかっていう話なんですよ。で、それは別に見えてないのがダメとかじゃないんですよ。別に、それが成功とか、それが幸せとか、そういう話じゃないんで。で、一方、もし、それを求めているのであれば、つまり経済的自由かつ時間的自由を求めているのであれば、それができることをやる必要がありますよねっていう話なんですよね。意味お分かりでしょうか。例えば私、西和は、じゃあ、YouTube の事業に携わっていたり、オンラインサロンやってますと。で、一方、じゃあ YouTube やってる方で、経済的自由かつ時間的自由、それを、できている人がどれだけいますかって話なんですよね。まあ、ちょっと私にしてたらわかんないですよ。わかんない。さらに言えば、その事業を自分が携わらないとしても、キャッシュフローとして安定的に入ってくる状態、そこまで作れている人がどれぐらいいますかって話なんですよね。で、これはもちろん、いますよ。まあ、少数かもしれないですけど、いらっしゃる。まあ、私にしか思いつく範囲では正直いないんですけど、できないことではないとは考えますよ。というのあと同時に、それができる難易度というのは、まあ、果てしなく高いなというふうに、まあ、体感もそうですし、イメージするんですよね。なぜかというと、そもそも、時間としてですね、時間リッチ、まあ、この私にしかの音声配信、時間リッチって話してるじゃないですか。時間的に自由になるには、資産で稼ぐしかないんですよ。もう一度言いますよ。時間的自由になるには資産で稼ぐしかないんですよね。一方、時間的に自由にならない稼ぎ方というのは資産以外で稼ぐ。まあ分かりやすいところで言えば自分自身が稼働するですよね。それが会社員なのか、まあアルバイトなのかって、そういう労働的なものももちろんそうですけど、労働的なことじゃなくてもですね、なんかコーチングとか、コンサルとか、物販とか、それこそ YouTube とか、そういったのも、結局は自分自身が稼働する、そこが、稼働が止まってしまったら、収益がなくなるものですよね。それがいいとかダメではなくて、そういうものですよねと。自分自身が稼働しても、その金額を稼ぎ続けることができるかって言ったら、そうじゃないわけです。基本的には。そういうビジネスモデルですよねと。で、一方、時間的自由というのを考えたら、自分自身の稼働が止まっても収入が入り続ける、キャッシュフローが出続けるというものの方が好ましいわけなんですよね。まあ、そりゃそうだって話なんですけど、じゃあ自分自身の稼働が止まっても収入が入り続けるもの、何がありますかっていう話なんですよね。ね、もちろん、まあ、いくつかあると思いますよ。まあ、わかりやすいところで言えば、まあ、配当ですよね。例えば、貯金というか、10億円現金がありますと。じゃあ、それを何かしら配当が出るものに入れますと。で、3% だったら、年間3000万円の配当が入りますみたいだったら、そりゃ、まあ、10億じゃなくても1億だとしても300万入りますだったら、それは自分が稼働しなくても入ってくるものですよね。まあ、言うてみれば資産ですよね。お金的な資産ですよね。というのはありつつも、じゃあ、まあ、現実的に1億円貯めれるんですかというか、そこの難易度は、それもそれで高いですよね、と。もちろん、それができる方は、それは、ぜひ、どうぞという話にはなりますし、それを目指さなくてもいいんですよ。ということはありつつも、何度も言いますけど、時間的側面、時間にリッチになる、時間から自由になると考えた場合、何かしらそういった資産で稼ぐ、なきゃ資産がお金を運んでこなかったら時間は自由にならないですよね。なぜかというと自分が稼働しなきゃいけないから。で、資産って何かっていうと、まあ分かりやすいところではそういった大量のキャッシュですよね。現金何億円とか。他に何があるかって言ったら、例えばですけど、 例えば権利的収入、印税とかですかね、カラオケというか曲の著作権、印税というのはずっと入り、名曲とかは入り続けるって話ですよね。もう一曲バコンと、例えば J-POP、 昭和の J-POP を当てた方というのはカラオケとかも含めて著作権収入が今もなお結構莫大に入り続けてるって話ですよね。他には何ですかね、その自分が稼働してなくてもそこまで減っていかないもので言えば、まあ、なかなかないんですよね。なかなかない。で、まあもちろん、そういった何かしら仕組みだったり、何かしらを作り上げることができれば、例えばですけど、それこそ、じゃあ、もう自分じゃなくて誰かに任せて、何かしらビジネスが回ってます、会社が回ってますという状況だったら、それはそれで、その理屈ですよね。例えば、出資しますと。で、誰か社長、代表を立てますと。で、その方がその会社を回しますと。そういった出資者になる。というのは、まあ、時間的、自分自身の稼働しなくてもそれがうまくいきさえすれば入ってくるお金というのは途絶えないですし、むしろ増えていくかもしれないですよね。まあ、例えばの話ですね。他にはまあ不動産の家賃収入というのもそういった側面はありますよね。基本自分が稼働しないで毎月入ってきますと。で、例えば管理会社さんとかに依頼すれば退去だったりクレームの対応とかもやってくださるんで、退去、そしてそこからの入居付けとかもやってくださるんで、まあお金はかかるかもしれないですけど、管理会社に任せてしまえば、まあ基本的に何もやらないで、毎月のキャッシュフローを生み出せるという状態にはなりますよね。まあそれを資産と言ったら資産なんですけど、つまり、時間的自由になるというのは、自分が稼働しなくても、毎月のキャッシュフローが減らないような、何かで稼ぐ必要がある。というふうなものというのは、まあ、一言で言う資産ですよね。それが、そのチームだったり、会社という資産かもしれないし、現金という資産かもしれないし、不動産という資産かもしれないし、まあ、チームという資産かもしれないし、コミュニティオンラインサロンという資産かもしれないですね。まあ、そういった資産的なもの、かつその資産がお金を運んでくれるものを、だと時間的には自由になれますよねっていう話なんですよね。まあ、それはそうだっていう話じゃないですか。いかがでしょうか。あ、ゆうださん、フランチャイズオーナー、確かに確かに。フランチャイズオーナーもやり方によったり、自分自身が稼働しなくて、きちんとというか、そこに回す人を信頼できる方を立てることができたら、そういったビジネスになり得ますね。確かに確かに。ありがとうございます。確かに。で、じゃあ、ということはありつつも、まあ、すべてにおいて、なかなかハードルが高いじゃないですか。なかなか、じゃあキャッシュ、まあ1億とかいうか、まあ3億、5億くらいあった方がいいんですけど、まあ1億だとしても、キャッシュ1億を稼ぐのって、まあ大変じゃないですか。まあ税金とかもあったりするんで、仮に、年間3000万稼いでも税金で取られちゃうっていうのがあるので。他にも、じゃあ、一曲爆発的なカラオケで歌ってもらえるような曲を当てれるかって言ったら、まあ、なかなか当てられないですよね。まあ書籍とかもそうですし、フランチャイズオーナーとかもそうですけど、まあ、なかなかハードルあるわけじゃないですか。で、一方、まあ不動産、特にボロ戸建てという文脈で言えば、これが一番再現性があって、料金520円ですよ。高速降りました。一番再現性があって可能性があるんだと感じているというか、感じているだけじゃなくて、もう実際できている人がいるんですよね。ボロコナイ投資クラブ内でもできている人がいるんですよ。で、仮にその状態まで達成していないとしても、積み上がっていってるんですよ。毎月のね、家賃収入というか、家何軒で何軒貸せましたみたいなのが、あ、1軒できましたと、2軒できましたと、3軒できましたという報告とかもいただいてるんですよね。で、タイトルになるように、着実に積み上がっていってるんですよ。で、まあ、それが最終的にというか、自分の毎月の必要なお金以上に、家賃収入が上回ったら、経済的自由にもなるわけじゃないですか。で、さらに言えば、時間の自由も、その、家賃収入なんて、基本的に別に毎月寝ていても入ってくるんで、時間的に自由にもなるじゃないですか。で、これが再現できているんですよ。できている人が増えてきているんですよ。 私、ボロコラ投資クラブで、まあ、見ているんですよね。とある方、20代の方は、もうボロコラ投資クラブ、まあ、ボロコラで不動産事業始めますと言ってから半年ですよ。6ヶ月で、ファイヤーできる状態にはなります。まあ、ギリですけど、ギリファイヤーできる状態にはなってます、みたいな、報告、メッセージもあるんですよね。で、できているんですよ。できているんですよ。じゃあ一方、じゃあ私にしかず知っている範囲で、ボロコラで投資以外で、じゃあ経済的ある程度自由、さらに時間的にも、自分が稼働しなくても入ってくる収入、できている人が、どれだけいるかと言ったら、私にしかず知っている範囲ではゼロですね。ゼロ。知っている範囲でですよ。もちろん、いらっしゃいます、世の中には。という意味では、まあ、まさに言ったタイトルにあるようにですよね。ボロコラ投資というのは、コツコツ積み上げることができると。別に1年に1件でもいいですもん。1年に家賃収入、じゃあ5万円1件、2年目にプラス5万円で10万円、3年目、4年目、5年目、6年目、6年だったら毎月30万じゃないですか。で、6年で毎月30万円の安定的キャッシュフローを積み上げることができるなら、ものすごく良くないですかって。例えば、これを聞いてる方で、なんか、やってるわけじゃないですか。むしろ、これを、私にしかずの音声配信を聞いてる方というのは、世の中の一般的な方に比べて、何かしらマネタイズをやろうとか、お金を稼ごうとか、まあ、家族のためだったり、奥さんのためだったり、大切なもの何かのために、何かやろうとしている、やっている人なんですよね。まあ、副業なのか本業なのかわからないですけど、やっている人なんですよ。つまり、世の中の一般的に何もしてない人より、明らかに行動しているんですよね。で、もちろん、それはそれで、可能性としては近づくことですし、応援することでありますと。一方、じゃあ、そんなあなた、で、何年、何ヶ月やっているかわからないですけど、今、積み上がってますかっていう話ですよね。毎月の稼げる、まあ、キャッシュフロー的なもの、積み上がってますかっていうことに関して言ったら、積み上がってないという状態の方も多いかなと、残念ながら。例えば、一時的に稼げましたとか、頑張ればこれぐらい稼げますっていう状態だとしても、じゃあ、それって継続できるんですか？できてるんですかと。できるんですかっていうことに関しては、正直、まあ、ハテナだったり、現在は、その積み上がっていない状態という方も、もしかしたら多いかと。まあ、もしかしたら。もちろん、経験だったり、スキルだったりは、それは積み上がるって、次に活かせるっていうのはあるので、決して無駄ではないんですよ。無駄ではないというのはあるんですけど、お金の自由、さらに時間の自由、ここから、逆算した場合、これを達成すると考えた場合、それに対して積み上がっているかでいうと、まあ、積み上がっていないようなケースは多いかなと。別、それがダメとかじゃなくて、まあ、なぜかというと、そもそもビジネスモデル的に積み上がるビジネスモデルじゃないですよねって話なんですよね。まあ、例えばですけど、YouTube の広告収益。別、それ悪いわけじゃないですけど、じゃあそれがトレンドが過ぎ去ったりとか、広告収益剥奪になったら、それ一瞬にしてなくなるわけじゃないですか。積み上がりとしては、もろさはありますよね。もちろん一撃の大きさはありますし、稼ぎ続ける人、できる人はそれはそれですごい合ってますし、そこでやっていくのはすごくいいと思うと同時に、まあ、積み上がりという側面では、弱さっていうのは正直ありますよねって。ゆうださん。YouTube を3年やってますが、直接的なお金という意味では積み上げられてないですね、ということで、正直に、ご報告、メッセージありがとうございます。という状態ということじゃないですか。それが、悪いとかではなく、まあ、そういう状態の方も多かったり、するのが、まあ、現状というか、まあ、そもそもそういうビジネスですよねっていう、ビジネスモデルですよねって話なんですよ。で、一方、この、まあ、不動産、家賃収入というのは、これが積み上がるんですよね。もちろん最初は1件3万円とか家賃収入4万円かもしれないですけど、基本的にそれって積み上がっていくんですよ。1件2件3件と積み上がってきて、まあ、一気に崩れ去りますみたいなことは、まあ、そうそうない、そうそう。というビジネスモデルの、まあ、不動産家賃収入というのが、今ならっていうのはあれですけど、その今の日本の空き家問題、もう爆発的に空き家が増えてますという文脈で、ボロコラで投資、まあ、ボロコラで賃貸業というのは 需給バランスが崩れていて、資金が少なくて、まあ、極論手元資金が0円でも不動産に参入できますよねっていう状態なんですよね。状態、その自分自身が稼働しなくてお金が入ってきて積み上がるビジネスモデルの不動産というのが、極論現在お金0円でも参入できる状態ですよねと、需給バランスが崩れてますと。で、この状況というのはどこまで、いつまで続くというのは分かんない、正直。このボロボロ投資が美味しいですみたいなのは、もしかしたら3年後ぐらいには多くの人がやってそんなに美味しくないですという状況になるかもしれないですよ。まあ仮にそうだとしても、今やっている方、まあ不動産の経験というのは別にボロコラじゃなくても、マンションアパートとかでも、それこそインバウンド需要の民泊とかでも、いくらでもその経験が活用できるので、そうなった時にはその時代に対応していけばいいというのはありつつも、不動産というのが資金をそこまで必要となく参入できる今はすごいチャンスのタイミングなんですよね。というのがあるので、私、西和は、まあ、このタイトルですよね。タイトルが冒頭に話したように、今、残されている可能性がある。つまり、コツコツ積み上げて、経済的にも時間的にも自由になれて、少なからず再現性があるようなものって、いや、今、ほんとボロコラ投資しかないと。で、資金もいらないとは言わないですけど、実際、資金、最初の資金10万とか20万円とか、始めてできている人もいるんだよ。もちろん、資金がそれあった方が有利なんで、資金少ないと、それは大変なことだったり、他の人が行かないような物件を行ったりとかする必要はあるんですけど、資金がそれほどな、不動産といっても何千万とかなくても、で、できている、そこに参入できていますし、結果も出ている人がゴロゴロいるんですよね、ゴロゴロ。まあ、というボロ戸建て投資、不動産投資というのは、まあ個人的には特に今の時代はおすすめですと。で、これまあもちろん本業というかがっつりやるのもいいんですけど、ちょうど、昨日ですかね。昨日、イガルさんという方が、他の方の、まあサブさんという方の配信を聞いて特におっしゃってたのが、趣味的にやるのもいいですよねと。まあ副業として趣味的に。で、それを聞いて、まあ間違いないなと。まあ、さっきの話ですよ。1年に1個、例えば、0円で買いましたと。で、それ、4万円で貸せましたって、いいじゃないですか。趣味的にやってと。で、じゃあ、次の翌年、2年目も、もう1個、0円で買いました。4万円で貸すことできました。まあ、DIY、例えば自分でやりましたとかね。4万円で貸しましたら、月8万円じゃないですか。で、それ、5年後には、月20万円じゃないですか。そういった意味では、もちろん、がっつり、コミットして専業ってやるのもいいですし、と同時に、まあ、趣味的というか、まあ、ザ副業みたいな感じですよね。副業みたいな感じで、一発で爆発的な利益、収益はないかもしれないですけど、コツコツ積み上がっていく。で、なかなか崩れ去らないっていうのは、中長期的に考えたら、まあ、お金の面もそうですけど、心の豊かさを、まあ、運んできてくれる、まあ、ビジネスモデルということで、まあ、私自身は、おすすめしてますよと。で、そんなおすすめなボロ戸建て投資に関して今日ですね、今日5月22日水曜日、今日の夜、8時10時で、まあ、イガルさんと私にしかずが、まあ、ゆるーく話すと、まあ、こういう今そこまで本気ではないしやってはいないけどちょっと興味あったりどんなもんなのかなという方にとってはね、まあちょっと興味あって楽しいエンタメ対談、ゆるい対談ぐらいで聞いてみるのはいいんじゃないかと。まあ可能性の一つとして、まあ広がるかもしれないし、広がらないかもしれないし、まあ鼻から頭から否定するのではなく、一度ね、ああそんなもんかって聞いてみるだけ聞いてみるのはいいかなっていうのが、今日の夜対談があるという話ですね。話。興味ある方、参加チケット、概要欄のノートから、ぜひ購入してください。という告知会です。以上ですかね。で、あ、まあ、以前にも話しましたけど、このセミナーは、 セミナー、今回行う対談は、私、西和も、伊賀さんも、別に、これで儲けてやろうとか、そういうのではないですと。で、ちょっと、興味深かったんで、先日、伊賀さんに聞いたら、なんで伊賀さんはこのセミナーというか対談やるんですかって。伊賀さん、何のメリットがあるんですかって聞いてみたんですよ。そしたら、帰ってきた答えが、伊賀さんとしては、数年後にボロコラで投資が、まあ、もう少し注目されたり、儲かりますとか、すごくいいですというふうに世間的に認知されたときに、ほら僕が言ったでしょと、数年前に言ってたでしょって言いたいと。だから今回やるみたいな。そんな話でしたよ。そんな僕が数年後にどやりたいからっていう対談、セミナーに、西和を誘っていただきありがとうございますっていう話なんですよ。ちなみに私西和も、このセミ、私西和自身がなぜこのセミナーを、まあ、対談をやるのかって言ったら、まあ、結論としては、イガルさんから誘われたから、言われたから、ね、面白そうだから、もうそれだけですよ。つまり、別に金銭的なメリットがどうとか、これで儲けてやろうとか、ここからボロコラ投資クラブに繋がるから、それもあってやってやろうぜみたいなことは1ミリもない。1ミリもない。まあもちろん、結果としてはあるかもしれないですよ。結果としてはありますけど。それを目的、その可能性があるからやるというのはもう1ミリもない。というような感じでね、告知会でした。まあもしよかったらね、ご参加ください。当日、その時間前までに購入すれば参加チケット5000円ですと。その後に購入したらまあ1万円にはなってしまいますと。ということで、終わります。そろそろ。車も運転もそろそろかな。ここまでお付き合いありがとうございます。よかったら概要欄、その、チケット買わなくても、無料部分だけでも読んでみるといいかもですね。終わります。私、西和は 60% で生きるかつ、時間、リッチをモットーに、個人が楽しく稼いで、自由に生きる事業やサポートをやっていっている、ソロプレナー、エヴァンジェリスです。ということで、今日も用意、一日を、また、あざいます。ゆうださん、あざいます。終われない。あれ？